インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。第249試合目は、ノア 3.21 後楽園のことです。いきましょう。はい、ということで 3.21 ですね、プロレス祭りと言うべきですね、あの1日だったんですけれども、その1日ですね、生館は、ノアの後楽園大会をチョイスしました。チョイスしましたっていうか、まあ首都圏これしかやってないんでね、はい、あれなんですけど、ということで早速レビューいきましょう。この大会は、いつもながらね、あの最近ノアビッグマッチでハッシュタグノア GHC と別の作ってやってますけど、この大会のハッシュタグは、剣王史上最大のピンチということで、まあ、剣王が GHC ナショナルをの防衛戦を藤田和幸と行うということで、それに向けたハッシュタグができました。はい、まあ、この一戦がね、大きな、あのもう単独シリーズとかなくて単独の後楽園大会だったんで、もうここにかけるみたいな感じだったんですけど、はい、それ以外の試合も非常にあの面白かったので全試合レビューいきたいと思います。はい、ということで第1試合、忠相覇王仁王対、藤村海矢野康隆小峠敦史、注目ポイントとしては小峠、GHC 新ジュニア、GHC ジュニア新チャンピオン、が、入っているということで、若手2人を従えて今後相手にするということで、これは誰か来るなと、いうのはもう分かりますよね。はい、試合の中で見せてくれたらよかったんですけども、そこまでこうなんかフォール取ったのは仁王だったし、まあ目立ってたのも仁王だったんで、まあ妥当っちゃ妥当なんですけど、特に小峠を追い詰めるようなシーンもなくっていう感じ、結構まあ普通にあの挑戦決まったなっていう感じでしたね。仁王が小峠に、この後挑戦確定ということで 4.18、 次の後楽園のあの後楽園大会で、GHC ジュニアヘビー級選手権が行われます。でこの試合は、目立ったのは矢野康隆の元気ぶりって感じですかね。まあ、あのまだデビュー間もない選手なんですけれども、まあ、技の数も少ないこともあってっていうのはあると思うんですが、だいぶ迷いがなくなってきてるのかなみたいな印象がありました。ちょっとこう拙い部分とか、変にこう木を照らったっつうとあれですけど、なんか一緒いろいろやろうとしすぎてるみたいな印象がちょっとあったんですけど、最近ここ横部、それから福岡かな、ここのところの試合見てるとそんなことないなみたいな印象にちょっと変わってきてて、うん、で特にこの試合では本当伸び伸びと、まあ出番の問題もあると思うんですけど、やっていたので、だいぶこうなんていうかな、やっぱ試合経験が選手を成長させるんだなみたいな思いましたね。はい、非常に楽しみです。で次第2試合なんですけども、その前にですね、清宮海斗がリングに上がりまして、脳震盪で欠場してて、あのごめんちゃいの挨拶に来ました。正直すまんかったっつってまあ言ってないんですけど、一から這い上がりますということで、力強い言葉を残して、ご挨拶をしていただきました。はい、まあ目指すはね、間違いなく武藤敬司、GHC ヘビーだと思いますので、こっからの這い上がりっぷりをぜひ注目したいなというふうに思います。復帰戦は01の靖国大会になるんですが、おそらくその後ノアでは、忠相とのシングルが 4.3 だが4で組まれてるので、そこが復帰戦になるのかな。はい、ということで、清宮海斗の巻き返しもこれから期待できるかなという感じです。で第2試合、鈴木小太郎が胆石症で欠場になった関係で、生まれたシングルマッチです。進むや対、大原はじめです。大原はじめが終始ですね、試合をリードする展開、あのレスリングのうまさ、それからなんていうかな、理論的に整ってる感じっていうんですかね、理路整然と言いますか、はい、のレスリングが本当にあの素晴らしかったです。でほとんど8割方は 大原が試合をコントロールして、ちょいちょい進むがですね反撃するみたいな感じで、最後もですねもう、進むの反撃をものともせず、なんか最後一目にかかってるなーっていうところでの大逆転ですね。でクロスフェイスで、進むが勝利しました。ちょっと大原負けちゃうの残念なんですけど、ただまあ手の合う相手との勝負だったのでそれなりの手応えはあったのかなとか勝手に思ったりしてます。ちょっと大原がねずっとそのこの前ねようやく GH ジュニア挑戦しましたけど、それもなんかちょっと完全燃焼って言い切れんのかなみたいな感じだったし、若干ちょっとフラストレーションがね、好きな大原好きな人間としてはたまるような感じなんですけれども、でもまあ進む意味はっていう選手のイントロダクションにはすごくなったので、そういう意味では仕事してたのかなっていうところですね。なかなかこう選手としてどういう選手なのかとか魅力が若干伝わりづらい部分はあったんですけど、この試合で結構いいところが見えたので、これからもちょっとこのフルスロットルとスティンガーのこうやり合いの中で進むはちょこちょこね出番多くしたりシングル見せてもらったりして、こんなんつうスティンガー第3の男として、しっかり存在感を示していってほしいななんていうふうに思います。はい、やればできる感伝わりましたね。はいです。次第3試合は、日高行くとノサロンガ対吉岡関陽平。試合開始からですね結構早めにこう傭兵のドロップキックが出たりして、お仕掛け早いなと思って、で吉岡もタッチして出てきたらキック連発からのシザースキック出ちゃったりして、ほんと早いなって、これすぐ終わんぞと思ったら本当にすぐ終わりましたね。2分25秒、一瞬の隙をついてノサロンガイが超高校級ラーマヒストラルで、吉岡を丸め込んで勝ちました。ちょっと早すぎますなんですけど、まあ今のお前らには俺らが本気出したら足元にも及ばんよみたいな感じを出してきましたね。はい、はい、でこの2人は、勝った日高ノサロンガイは、GH ジュニアタッグに向かうっていう感じですね。はい、で次第4試合、敗者ユニット九州マッチ、ファンキーエクスプレスモハメドヨネ谷口周平対、反選手会同盟、斉藤明俊井上正夫だったんですけれども、この試合ですね、戦前の、期待値に比べてですね試合がめちゃめちゃ面白かったです。その一端は間違いなく、モハメドヨネと斉藤明俊先発で出た2人の激しい打撃戦にあったと思います。特にヨネすごかったですね。ド迫力のエルボーでした。いやバズーカですわあれ。全日本プロレス3回ヘビー級選手権スワーマー対佐藤光平で溜まったフラストレーションをこの試合の序盤のモハメドヨネでもう取り戻せるぐらいすんげえのがボスボス入ってましたね。まあ、元からね結構ハードヒットなのは存じ上げておりましたが、この日はさらに迫力すごかったですね。はい、いやもうそこで上がっちゃったんであとはね何があっても結構受け入れ体制になっちゃいましたけど、井上正雄がね結構シリアスモードで頑張ってたし、谷口が一番なんなら真面目じゃない、まあ真面目なんですけど、なんかちょっとこう肩の力抜けた感じでやってはいたものの、はい、まあ米と、特にやっぱ斉藤明俊の声がすごかったですね。響き渡ってましたね。この試合が決しておふざけの試合じゃないんだよっていうのをこう鼓舞する、正雄を鼓舞する声でですね示すみたいな感じになってました。はい、本当予想以上に面白くて、いい試合だったんですけども、最後は谷口がファンキープレスマイバッハプレスと何らフォーム変わんないんですけど、あポーズが違う、コーナー上がって飛ぶ時になんかマリオみたいな変な昇竜拳みたいなやつねのガッツポーズしてから行きましたね。ファンキープレスで谷口が正雄から勝利して、これで反選手会同盟は、ファンキーエクスプレスに吸収されます。はい、ファンキーエクスプレス、ノアの新たな勢力となるのか注目です。はい、注目そんなしてないけど。はい、次 結構多いですね試合ね。第5試合、剣道家臣杉浦隆対宮本優子丸藤の道。いやまあ杉浦と丸藤をどうこの工業内で使うかみたいなところで、なんかこんなタクマッチやってもらいましてありがとうございますなんですけど、各選手持ち味出まくってましたね。はい、剣道家臣のなんかよくわかんない感じとか杉浦隆の激しさ、それから宮本優子の、万能性とか丸藤の、もう機動力ですね、キックチョップ出まくってましたね。いいとこね。はい、ほんで面白かったです。なんだろうな、濃度的にはそんなに濃くない試合だったんですよ。これも試合時間もそんな長くなかったし、まあ、なんならね、あの一番の注目ポイントは放送席のアクリル板を丸藤にこう押し付けると見せかけて杉浦に押し付けちゃうみたいなシーンでしたね。はい、そこが一番のこう盛り上がりどころみたいになっちゃってるような試合なんですけど、ちゃんと杉浦と丸藤のマッチアップで盛り上げてね、つか剣道家臣以外の3人が試合すると本当ちゃんとした試合になるんで盛り上がってましたね。はい、11分35秒、杉浦が宮本優子からオリンピック予選スラムで勝ちました。特に何かにつながるわけでもなくという感じですね。はい、みんな元気だよみたいな感じでした。次第6試合、曽山学、中島克彦、正木民也対、岡田金也、稲村良樹、西村治。清宮が抜けた穴に、なんと代打西村治が入るということで、おしれっとさらっとノア参戦みたいな感じなんですけれども、因縁がないわけじゃないというかね、曽山学とは無我でつながってますんで、そういう意味でね、この2人のマッチアップっていうのはちょっと注目ではあったんですけれども、やっぱり、タッグチャンピオン中島北宮っていうところ注目ポイント、もしかしたらここに誰かが絡んでいくのかななんて思ったりしてたんですけど、なんなら稲村清宮だから稲村がちょっと行くのかなと思いつつ、でも北宮武藤挑戦決まってるから勝彦に行く、でも勝彦からフォール奪えないっしょまだみたいな、結構いろんなの思い巡らして見てたんですが、意外や意外、西村治がですね、いや持ち味出まくってましたね。なんなんすかノアのこの再生工場っていうとね、なんか別に西村治も終わった選手じゃないしあれなんですけど、まあでも峠を過ぎて下り坂の選手にスポットが当たって、魅力が爆発するっていうのは本当素晴らしいことですよね。いやマジ良かったです。でそれに負けじと正木為也も頑張ってるし、まあ、中島和彦、稲村良樹あたりはねもう鉄板ですよね。ノアで今見たいものをちゃんと見せてくれる選手ですから、キックの激しさとかぶつかりの激しさとかっていうのはしっかり見せてもらいました。岡田金也もなんだろう、前とは違うぞっていう感じはちょっと出てるんですけど、やっぱりちょっと変な間が気になるというか、ちょっとテンポが悪いんですよね。なんだろうな、はい、です。別にダメじゃないんですけどね。はい、試合は正木為也が岡田金也を斉藤スプレックスで破りました。はい、急遽代打で入った西村治のハッスルによりですね、これも思いのほか盛り上がったかなという感じです。まあね、武藤が出てこない、前哨戦組めないっていうことで正木為也ちょっとなんだろう損しちゃった感ありますけど、はい、しょうがないですね。次第7試合、GHC ジュニアヘビー級タッグ選手権ですね、小川義成、早田チャンピオンチーム対チャレンジャーは、宮脇潤太、原田大輔、予定通り宮脇潤太のですね、頑張るマッチだったんですけど、いや26分45秒、最後は早田が変形のキャメルクラッチで宮脇潤太から勝ったんですが、まあ宮脇潤太公開処刑マッチみたいになってましたね。かわいそうになっちゃう、はい、ぐらい背中腰攻めされてました。まあそこまでねやられたらね、逆にこう勝ってほしいなみたいな部分あるんですけど、食らったボディスラムはもう何発か数知れず、で繰り出したドロップキックは間違いなければ多分10発ね、ほんと頑張ってました。最後のなんか変形一本強いからのダブル腕ひしぎみたいな行くかなと思ったんですけどね、はい、ダメでした。でも 宮城もちょっと迷いが見えた部分もあったので、そういうところをちょっとなくしていってですね、本当飛び級狙っていっても全然構わないと思うし、どうしてもベテラン勢がですね頑張ってる姿ばっかりが目につくので、うん、若手はねそこにまだまだ追いつきませんよみたいな感じなんで、まあ宮城だけじゃなくて稲村とか岡田もね、食い込んでいくためにはでっかい舞台ででっかい勝ちを拾うしかないと思いますから、そういう意味でこの試合ではそれに値するポテンシャルは、満点とは言えないですけど見せられたんじゃないのかなというふうに思います。終始ですね、北側の、北西の通路の端っこの方で、清宮海斗がこの試合を見てたのが印象的でした。はい、頑張れ宮城純太ですね、これにめげることなく、はい、原田大輔もうちょっと面倒見てやってくれって感じもしましたが、残念ながら負けちゃいました、はい、頑張ってほしいですね。で最後第8試合、最後ね、この第7試合の後に小川隼太がもう次誰やっていうところで日高と論外が入ってきてという形でした。奇襲でしかねこうやり込めてないので、小勝負したらどうなるかなというところですけど、いや誰勝つの状態ですね、この小川隼太組っていうのも、はい、です。でメインイベント第8試合、ハッシュタグ剣王史上最大のピンチこと GHE ナショナル級ナショナル選手権、チャンピオン剣王対、チャレンジャー藤田和之です。もう試合前はですね、まず藤田が杉浦軍を伴って入場してきました。この日試合に出てない桜庭和志、村上和成、そしてなんと中村大輔までですねセコンドに入ってきて総動員、それに対するは今後ですね、剣を一人で入場させないで今後全員、リングに上がってポーズを取るんですけれども、なんとその前にです藤田和之が立ちはだかるっていうね、なかなかすごい構図でした。たまたま剣王の突き出した拳の延長線上に藤田の一物があったのは特に意味はないと思いたいんですけれどもはい、なんか逆側からの写真見たらね、写真撮ってる人のやつ見させてもらったら藤田笑ってたんですね、このポーズを目にした時に。いや面白い絵です、本当に素晴らしい、藤田だからこそ成り立つというかいう感じでした。はい、で、試合開始して、すぐですね、剣王が仕掛けます、キックでこう攻め立てて、でロープ走ったところで、藤田がカウンターのラリアットですね、そのラリアットはもう半端じゃない、正直前から言ってますけどちょっとね豪君ラリアットより強えんじゃねっていうバカ強いラリアットがですね炸裂しまして、でそこからパントキック、顔面キック狙うんですけど剣を避けると、でリングでもう一回睨み合うんですけど、そっからですね結構長い時間10分とは言わないですけど、はい、睨み合いしてました。でその間ねお客さんが手拍子してたんですけど、鳴りやみそうになるんだけどなんか 2,3 人ぐらい手拍子やめなくて、なんかねちょっと一回やめればと思ったんですけど、なぜかねなんか目指したがりなのかなんかよくわかんないですけどずっと手拍子してましたね、はい、それがねその人応援スタイルっちゃそれまでなんですけど、なんか俺手拍子鳴り終わるの待ってたような気したんですけど気のせいですかね、と思いました。で手拍子が鳴り終わるか鳴り終わらないかぐらいでようやく動き出して藤田がタックルに入ります。でそれをこう剣王はねうまくさばくんですけど結局テイクダウン取られちゃって、で藤田にグランドコントロールされるという感じです。で、ジャジャッとやってる間にですね剣王もなんとかディフェンスするんですけど対応してるというか、やられない程度に逃げてはいるぐらいの感じで逆に攻め返すってことはなかなかできない状態でした。はい、で、スリッパーに藤田が切って取ってですねなんとか剣王逃げます。もうあのスリッパーで終わってもねおかしくないぐらいですねがっちり入ってましたけどね。はい、でなんとかロープに逃げてそこから打撃戦入ったのかな、エルボーと キック合戦に入ります。またこれが藤田ネルボが強い、はい、すごいですね。なんかもう規格外というか、久々に剣王が小さく見えましたね。あのもともとジュニアから上がって、道のくのジュニアから上がってきた選手で、体も徐々に大きくはしてきたんですけれども、最近はね、あのサイズの小ささっていうのは特に目につくこともなかったんですが、いや藤田と相対するとやっぱり一個一個のパーツのデカさが全然違うので、はい、これどうやって勝つのよみたいな感じになってましたけど、まあ、なんとかねキックで応戦をしました。で、コーナーに追い込んでですね、ミドル連発します。一発藤田が張り手で返して、もっと来いみたいな感じ、もっと来いって思ったのは何なのか分かんないですけど、そんなんじゃ効かねえから、もっとガンガン来いよなのか、試合に火つけるためのもっと来いだったのか分かんないんですけど、そのビンターとキック来いがですね、2回ぐらいやり取りが繰り返されまして、でね、もっと早く打てみたいな、連打しろみたいなことを言って押せっつって、でまたキックがですね、なんかその胸に毎回叩き込むんじゃなくて、結構ランダムにですね、藤田の左半身目がけて、あの上下にですねブレるんですね。で後半もう疲れてきて足上がってないのか何なのか分かんないですけど、結構腹寄りの方にキック入ってたんですけどね、聞いてはいたものの、藤田別に嫌がる素振りもなくですね、受け切ってるんですよ。すげえ感情だなみたいな、これは倒せねえ、いくらミドルね、あの剣王のミドルですよ、入れても削れないみたいな、勝てえみたいな、超勝てえぞこのボスみたいな感じになってましたね、はい、すごかった、はい、相手の打撃食らいながら切れる藤田っていう、ね、すごかったですね、はい、でなんとかですねこう膝をつかせることができて、ボディスラムからダイビングダブルニードロップとか、やったりするんですけど、またロープにですね走ったら、あの例のスーパーカウンターラリアットを食らってしまいまして、はい、で、ダメージを受けた剣を場外に逃げるんですね。そうするとあの両チームのセコンドがですね囲うわけですね。そこで始まったのがあの、はい、繁華街の抗争ですよ。なんかあのカラギャン対ヤクザみたいな感じになってましたね。いや分かったです、いい合い、でなんとか剣をリングに戻してですね、でそっからパワーボム1回行こうとするんですけど、剣はなんとか返して、で、ランニングローキックですね、希望を叩き込むんですが、叩き込んで、さらに顔面キックですね、はい、あれはちょっとやべえ決まったってちょっと一瞬思うぐらい鋭く入ってました。あの藤田のお顔を奪う顔面サッカーボールキックはですね、クリーンヒットして、そこから PFS、背中側に一発決めて表に決める展開に入るところで、また例のやつですね、藤田避ける、剣を着地する、スッとスタンプ着地すると硬直時間結構あるんですねあれねはい、その隙を狙って藤田タックルに入ります。何のことはない両足のなんか普通のタックルなんですけど、胴体タックルだったんですけども、まあ、体格差によるなあれなのか分かんないんですが、藤田の引き倒す威力が強すぎてですね、うわすげえ、ほんとただのタックルの会場めちゃめちゃ湧いてました、はい、でそっからパワーボムかですね、あその前に打撃戦がちょっとありましたけど、まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、はい、ビンタ合戦もありましたね。やばかったな藤田のビンタ、はい、もう藤田のビンタはね、たださえ手でかいから威力あるんですけど、なんつうかな、ヒョードルをピオらせたっていうこうデータがあるじゃないですか。だから藤田のビンタはやばいみたいな、まあ、パンチ、本当はパンチなんですけどね、プライドでヒョードルをピオらせたのなんですけど、そのビンタを食らいながら前に出てく剣王っていうのもちょっとかっこよかったですね、はい、で試合終盤のそのタックルからですね、パワーボムがついに炸裂しまして、いやーもうスコット・ノートンかよっていうね、すごい叩きつけのパワーボムですね、実況はビーストボム、野獣ボムみたいなこと言ってましたけど、まあそれがふさわしいかな、はい、ノートンといえば潮流ボムだったんですけど、いやー間違いなくあのノートのパワーボムに匹敵する一撃だったんですけどね。 そっからの、顔面蹴り一発目はですね、あれ剣王が避けたのか避けてしまったのか分かんないんですけど、左足放った一撃当たらず、ただすぐ返しの、右でのキックはクリーンヒットして、そのまま、藤田が剣の上に乗っかってフォールして終わるということで、藤田和幸恐るべしですね。剣王史上最大のピンチに乗り越えることができず、GHC ナショナルのタイトルは藤田に渡りました。はい。そして間髪入れず杉浦がマイク持ってですね、結構早かったんですね、藤田和幸おめでとうっつって、ただそのお前強い藤田和幸と俺は戦いたいっつって、いやまさかの杉浦藤田実現です。ちょっとこれは予想してなかったですね、こんな早く巡ってくるとは。でそもそも藤田がベルト巻いても次剣王とリマッチなのかなとか、防衛相手って言っても誰がいいんだよとか思ってたんですけど、まさかの同ユニット内から出てくるということで、はい、まあ、藤田はね、ノア参戦直後はドロブネとかね、ノアのドロブネとかって言ってて、きっとね杉浦は味方でありつつもなんだよって思いはきっと抱えてたと思うんですね。でまして新日育ちですね、育ちですしね、はい、なんでちょっとここは杉浦隆、単純に1対1子としての勝負も、さることながら、ノア育ち新日育ちの、真っ向勝負でもあると思いますので、かなり気合入ってるんじゃないでしょうか。即日決定です。 4.29 名古屋でこのカード決定しました。いやーこれ異界でかなんですけどね、もうさすがに名古屋行ってるほど金も暇もないって感じなんですか。ただねこの試合もうここで見逃しちゃったらもう二度と見られないのかなみたいな部分もあるんで、ちょっとできれば見たいですけどね、はいと思ってます。まあちょっとまだ時間あるんでいろいろ考えたいと思います。はい、ということで、ノアの、3.21 後楽園大会、凄まじい興行でした。まあ、この後新日のレビューも上げる予定なんですけれども、まあ、新日とはねきっちり、プレビューでも言った通り違う方向性でですねちゃんと見せ切ってきましたね、ノア。いやすごいです。はい、惚れ惚れするし、ここでこの日藤田のになんつうの焼き付けられた戦いぶりというかその印象っていうのはちょっとなかなか拭えなくてね、オスプレイ高木見てる時でさえちょっと邪魔だったぐらいの感じでした。いやそんぐらい強かったです藤田が正直。はい、まあ、一時期はね技黒アネーダのしょっぱいだの批判されてましたけど、まあ、あんだけ剣王の蹴り食らってなおかつ剣王ぶっ飛ばしちゃえば文句言えないですよね。はい、ということで本当すごい試合でした。帰りにはですね塩崎号クリアファイルがですねまたザ・リーブさんからもらうことができました。ありがとうございますって感じなんですけど、いや本当いい一品をまたお土産で持って帰ることができて嬉しい限りです。はい、てな感じで 4.29、まあ、それ以降のカードも結構決まりました。結構ね地方興行が入ってくるんですけども、注目は、4.3、4.4、浜松と横浜かなで、杉浦隆はシングル組まれてるんですね。順番どっちだっけな、 4.3 で稲村戦で 4.4 で大原戦かなみたいな感じで、ちょっと楽しみですよね。まさかの 4.29 に向けて春の杉浦隆史祭りが始まるということで、いや武藤敬司北宮がですねちょっとまあお察しじゃないですかっていうところに対して勝負論がこう見え隠れするですね、藤田和幸杉浦隆史というカードを組んできて、またノア楽しみですね。はい、ミネピョン先生も言ってました。まあおそらく塩崎号大好きなミネピョン先生はちょっとねしばらく観戦お休みできるかなぐらいの感じでいたみたいなんですけど、こんなん見せられたらみたいな 来ないわけにいかないじゃんみたいなこと言ってましたね。まあもう率直な声ですよねあれね。いやー本当そんな感じです。ノア、いやまあ相当仕掛けてきてますね。チャンピオン武藤と藤田ですからね。サイバーファイトのチャンピオンハゲばっかっていう秋山純もハゲてる。いやーすごいですね本当に時代はハゲみたいなハゲって言うと怒られますけど、でも本当ベテランが生き生きしてるんで、若手というか下の人たちはね噛みつきがありますよね。まあシャレの効かないおじさんたちばっかりですけど真っ向勝負して出すもん出せばですねきっと答えてくれる方たちばっかりですから、はい、臆することなくガンガン行ってほしいなというふうに思います。と言いつつね、藤田次杉浦戦なんですよねいやー見に来てな。はい、ということでノア今日も面白かったです、そしてすごかったです、はい、ってな感じで、ノア会はこれにて終了ですかね。国サイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションはそれにです。意見感想ご質問などありましたらハッシュタグプゴトでお寄せいただ、質問箱かハッシュタグプゴトでお寄せください。またお布施の方も受けたまわっております。国サイト並びにプロレスのことをご支援いただけるようでしたら、固定ツイートにございますのでそこからチェックしてみてください。はい、ということでノア引き続きデラすごいって感じです。いやー名古屋行きて後楽園も前哨戦ね結構いいカード組まれてるんですけどやっぱ名古屋行きてって感じです。はい、てな感じで、まあ新日ものレビューもしなきゃいけないのでノア会この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。